ち戦闘態勢 .com。
辻が大変だったらしいよ。
どうしたの？
入院して
た、うん、ICU に入って、もう呼吸器
なんで
呼吸器つけられて、もう意識のない状態
で。なんか病気？
え？
病気？事故？
感染症とか。
ああ。
感染症？そんなんなんだ。
感染症？Facebook でさ、退院しましたみたいな。
そうそう、なんか奥さんからあの電話、まあ仕事の話で、ついでにあの辻がちょっと大変で。感染症になっちゃってみたいな。感染症って言ったら、俺感染症って聞いたから、俺なんか水虫かなんか何だったの？あの野郎みたいな。性病かな？
まあそういう風に
思われる。バカだなとか思って。
性病
で打ち合わせに行ったらもう大変で、もう呼吸できなくなって、心臓の働きももう普通の通常時の 10% ぐらいしかなってなくて。
死ぬじゃん。
肝臓ももう。
肝臓だろ。
肝臓のあれがかなり低くなって。でも人工呼吸器つけて、もう管突っ込んで、で、麻酔かけてもう意識もなくって、みたいな。その状態が5日間ぐらい。
マジで昏睡した。
昏睡。
それ奥さんから聞いたんだ。
そう。で週間後ぐらいにやっとなんか意識が朦朧としながらも、なんかうなずくぐらいの感じの。
今は戻った
。いや、なんか、ね、今は戻れ。
フェイスブック更新してたからね。退院しました。なんか入院したんだって思った
けど。なんかちょうど、だから普通のそこら中にいる細菌なんだけど、ちょうどもう抵抗力が、
変なところに
免疫力が落ちてきたところにガーッと来たみたいで、
怖いね。
怖い、
ね。そこら中にウイルスってなんだ、あれじゃねえか、
細菌つってたよね。
菌じゃないんだ。
菌
だろ、じゃああれじゃん、レジオネラかなんかじゃないの。肺炎じゃなかったんだ。
肺ではないみたいね。
まあ無事よかったね。
国内で感染したんだ、普通に。
みたいだよ。やりますか、パパッとやりましょう、パパッとね。はい、どうも。はい、やってきましたよ、今回はね。今回はちゃんと工藤くんが覚えていてくれてね、日付をね。ありがとうございます。僕たちのこんな録音の日付を覚えておいてくれて、ありがとうございます、工藤くん。よく来てくれました。ありがとうございます。じゃあ、今日は工藤さんもお迎えしての、戦闘態勢 .com ということでね。テンション上げていきますよ。
すごいテンションだね。なんかいいことあったの？
いやいや、全然ないん
ですけど。お金は拾ったと
思う。全然ないんですけどね。はい、どうも。どうですか
最近なんか見ましたか？
最近ね、あれ見ましたよ。映画。
映画館で？
映画館で見ましたよ。うちの娘がももクロファンなので、もも色クローバー Z の幕が上がるやつをね、見ました。
映画なんだ。
映画。なかなか良かったですよ。なかなか良かったです。アイドルの桃色クローバー Z の映画だと思ってバカにしてない、なかなか良かったですよ、これ。マジで。
アイドル映画なの？
アイドル映画なんだけどね。
ドキュメンタリー？
いや、ドキュメンタリーじゃない。ちゃんとしたフィクション。平田オリザー。の小説の映画化、なかなか良かったですよ、なかなか。演劇部の話で、高校の演劇部の話で、俺もちょっと演劇部入ればよかったななんていうね、またこうなんか昔を後悔する。わ、俺も演劇部入ればよかったななんつって、
いや普段の動きが十分芝居がかってる。いや俺多分うちの君と会った時にこの人演劇部だったのかしらと思ったの。俺ほら高校で演劇部だったのさ。
ああ、なるほどね。
芝居がかってるなと。
ずいぶんと。そういえば俺一回ね演劇部に入ったことあるんだよ、実は。
高校で？
高校の時に。姉貴の友達が演劇部で、でなんか人手が足りないから演劇、なんかうちのさんの弟なんか機械関係強そうだから、 そういう何音響とか、はいはいはい、あれ関係のとして入ってくんないかしらみたいなんで、はい、ああまあいいかなと思って入ったら、うん、あ演劇部って体育会系じゃん、はいはいはい、腹筋とか考えやらされて、ね、やめまーすやめまーすっつって
ああやめますと、
うん、まあ、でもなんか大会の手伝いとかで一回やりに行きましたよ、ホールとかに。
結構大掛かりでしょ、
うん、大掛かり、大掛かり。
そうそうそう、甲子園並みの大掛かりなんですよ。
準備でね、箱馬とかガンガンやって、セットを組んでみたいなことやって、うん、おぉ、すげえと思って。だから、それはそれで楽しかったし、うん、あのままちょっとやってるやなとか、ね、演劇部、いや、面白そうだな、良さそうだななんて、青春だななんて。そういう映画なんか、
全然わかんない。
いい映画でしたよ。そう本当に、うん、なんかね、そんなにね、こういう盛り上がったりこう うねっていくような感じなくて、うん、じんわり、なんかずーっと じんわりいい感じの、
桜の園みたいな。
あ、そうそうそうそうそう。でも俺、うん、桜の園より好き。
あ、本当。
うん。桜の園よりもなんか来た感じ。
へ
え。よかったですよ。
うん、俺あれ見たか、うん。白氷の殺人。
白氷の殺人ってどんなの？
中国映画。
ほうほうほう。
知らない？
知らない。
あの
放射線のやつ。中国映画といえばもう
放射線。俺も知らないんだけど。放射線しか。知らないんだけど。なかなか良かったですよ。まず記念館大森っていうところを見に行ったんだけどさ、うん、記念館大森ってさ、うん、できた当初、うん、都内ではおそらく珍しくエレベーターがガラス張りだったわけ、うん、記念館大森のビル自体がね、うん、エレベーターがガラス張りで、俺そこで初めて映画見たのが、うん、赤い眼鏡なんですよ、押井守の、
はいはいはい、
高校生の時かな、うん、なんか見に行って、うん、それで赤い眼鏡の中で、うん、そのガラス張りのエレベーターが出てくるわけ。それでどっかで見たことあるなと思ったら、うん、まさにその記念館大森のエレベーターだったのよ。ここで撮ったんだっていうか、うん、行って見て帰って乗った時にあって気がついてさ、うん、で懐かしいなっていう。でそのエレベーターがまんま残ってて、
うんうん、
俺記念館大森だから本当に久しぶりじゃない行ったの、うんうんうん、まずそれでちょっとグッとしたっていう、まあ、映画は見た方がいいと思いますよ。スタッフがあれなんだって、殺人の追憶のスタッフで、カメラマンとか。
じゃあ、中国で撮
って、ね。中国で撮って。
中国映画ではある。
中国映画ではあるね。
うんうん、それも韓国人。
韓国人のスタッフが何人か、うん、そういうメインのスタッフがついてるみたいで。これはよかった。すごく不思議なのはさ、なんか面白い映画ってさ、アメリカ映画だろうなんだろうさ、これ日本でもできるだろうって思うんだよね。
ああ、
これは日本でも撮れるでしょうって思うのに、なぜできないんだろうっていう。本当に力強い映画なんですよ。本当に力強い映画で、それでトリックそのものっていうのは、15かなんかにこう切断された死体が中国の15の都市で見つかるわけ、バラバラに。全く別の場所で見つかるわけ。まずどうやって運んだんだろうと、うん、そしてそれから8年後ぐらいに全く同じ事件が発生しました、うん、またバラバラにこう見つかってくるんだけど、うん、これは犯人の意図は何なんだと、うん、でそのトリックっていうのが言われてみれば、ああそうかっていうトリックなんだ、うん、まずでその事件に絡んで怪我をして退職した刑事で、今は工場の警備員かなんかになってて、うん、デレデレしてる刑事がまた同じ事件があったっていうんで、うん、その部外者なんだけど深く関わっていくうちに非常に危険な女と知り合って、うん、どんどん深入りしてってっていう、うん、そういう話で力強い映画、なんでできないのかな、
これ
が日本がね、いや本当にすごいですよ、力強いことです、一見の価値ありです、DVD とかで見たら借りてみることをお勧めしますよ。
白氷の殺人、
はい、なる
ほど。工藤さんはどうですか、仕事の方は。
仕事は相変わらず、そうちょっとね、殺人的に忙しくて、先月も、すっかりごめんなさい、
まあでも死んでないんだから生きてるんだよとね、
生きてはいる、
殺人的に、
入院してたわけではないけど、殺人的に忙し
くて、なんだそれ、そんなに忙しいんだ、
そうなんです でもね、もうようやく先週一息ついて、なんとかなりましたよ、ね、でも本当にあれですよね、その体って分かんないけど、なんか俺の場合いつもなんか忙しい時は大丈夫なんだけど、
あ、そうそうそう、
終わった途端なんか調子悪くなるね。
辻もそうらしいよ。
気が張
ってる。うん、これそろそろちょっとこの時期、ね、ちょっと休んでみようかなみたいな、仕事入れずにちょっと休もうかなって時にもう
ガタン
って、うん、俺もそう、大体休みになると、
ね、ガクッとくるよね、
ガクッとくる、テンションが落ちるから。
あ、先々週放送があって、うん、その後ちょっとしばらく調子悪かったんですよね、うん、3日間で、うん、でもまあやっぱり、ね、一言じゃないね、うん、
そこまあ辻君元気でよかったねっていうことですよ。
うん、うん、そうだ ね、
はい、健康が一番です、うん、本当
知らないでください、
うん、というわけでね、はい、はい、じゃあパクリ人生相談のコーナーに参りましょうかね。
はい、
はい、今日はまたこんちゃんが忙しいので遅刻してくるらしいので、またヤフー知恵袋の方からね、
読者からのお便りみたいなないの？
ないね。
ないのね。
ないね。高2の女子です、うん、私は同じクラスに好きな人がいます、うん、半年ぐらい片思いしています。まあ、なっげえな俺。まあいいや、
うん、どうぞ。
彼とは今のクラスになりたての頃から4ヶ月ほど LINE をしていました。1回途切れたのですが、今年のお正月に明けおめメッセージを送ってから今まで続いています。好きになってすぐの頃に好きな人の話になって、彼に好きな人がいるか聞くと微妙と言われました。彼は1年の時のクラスに好きな女子がいたみたいで、ずっと冷やかされてたので、その子をまだ好きなんだと思いました。その子は背がまあまあ低くて顔が可愛い子なので、背が高い私みたいなのとは正反対なタイプです。叶うはずがないと思い、この気持ちを消そうとしてきました。でも彼にとって当たり前の優しさが、私をそうはさせてくれず、日に日に好きな気持ちが大きくなっています。LINE もたくさん質問してくれたり、話題が尽きないようにしてくれます。LINE の時と裏腹に学校でいざ会うとなると緊張と恥ずかしさで避けてしまいます。たまに彼の方をちらっと見ると目が合ってしまい、耐えられなくてすぐに目をそらしてしまいます。印象が悪くなってしまうと分かっていても、どうしても不愛想になってしまいます。バレンタインは何とか渡すことができて、お返しももらいました。下の名前で手紙を書いてくれて、私のツイッターも見てくれてるみたいで、とても嬉しかったです。でも、お返しを渡すのも手紙を書くのも、他の女子にもしていると分かっているのに、彼の気持ちに期待したくなります。今まで私は誰とも付き合ったことがありません。もちろん告白もしたことがありません。いつも長い間勝手に片思いして、諦めても、の繰り返しでした。いつもなら簡単に気持ちを抑えることができたのに、今回は違います。私はどうしたらいいんでしょうか、ということでね。
これは勝ち目のある戦いなのかね。これ分かんないよね。
これは、いや、どうなんだろうね、うん、勝ち目、例えばこれ、この子はさ、うん、背が低い高いで言ってるけどさ、うん、背なんか俺ら見てないよね。男ってそんなに背で決めてないよね、まあ、
見てないね。
背が低い方がいいの？
いや、まあ、自分よりもでかいと気になるとか、そういうのあるかもしれない。
でも俺らよりでかい人ってそんなにいないだろう。女性でもともと
背が低いとか高いって全然関係ないと思いますけどね。自分が背が高い、うん、その子は低い、
本人がコンプレックスだってことでしょ。
っていうんじゃなくて、多分その子が、その男の子が好きだと、好きだった子が低かったから、勝手に低いのが好みなのかなと思っちゃってるんだよね。
なるほど。
で、私はそのことは正反対のタイプで、背が高いから勝ち目がないとかって思ってんだけど、関係ないよね。背だけの問題かって言われたら、まあ別かとは思うけど。
あのさ、まあちょっと話ずれますけど、これ男でね、これ言うんだとすると、うん、この全く同じような話が来るんだとするとさ、うんうん、お前まずちょっと友達に行ってみたらと、まずは、
あ、
友達に情報収集してみたらと、 どうなの的な感じで、うん、でクラスの仲間とそういうさ、うん、いや俺あの子好きなんだよ、まあ修学旅行でもいいしさ、うん、お前誰好きなんだみたいな話になるじゃないですか、うんうんうん、そうすると情報収集してみたらっていう、今どういう状況になってるのか、
ああ彼が、
そうそう、あの男だったらね、うん、女が男いるかいねえかって大体ほら、うんうんうん、
大体ね、
大体噂話じゃないですか、噂話、男の噂好きだからさ、うんうんうんうん、でまず男に聞いてみろよと、ヤフー知恵袋に言うよりも前に、うんうんうん、で実は女子の方の文化って俺ら知らないから、うん、こういうのないと思ったわけ、うん、俺これ男だったら分かるんだよ、ああああ、女の人同士ってさ、ああ、もっと密だと思うから、ほら人の顔色とか人の気持ち見るのに素早いじゃないですか、
そうなのかね、
うん、特に高校なんて、うん、振られたっていう話はだって圧倒的に男の方が多いだろう、告白して振られたっていう話は高校の時だって、
そうなのかね、うん、ああそうかね、
女子の方は勝ち目のある戦しかしねえぞ、
そうなのかね、
うん、あんまり聞かなかった、男の方はもう山ほどありましたよ、うん、告白して振られた系の話っていうのは、うんうん、ああ女子もこういう世界あるんだなと思って俺、うんうん、この悶々とした感じ、うん、
あ確かにね、うん、悶々とした感じはよくわかるよね、
よくわかる、だから男みたいだなと思って、ちょっと、うんうんうん、女子ってこういう話しないのかね、うん、誰々君は誰々ちゃんのことどう思ってるらしいよ的な話とかさ、まあだから相手の男はモテるんだろう、
まあだろうね、他の女の子にもそういうことしてる
してるっていう
ね、っていう感じだからね、うん、ねこの目が合うと耐えられなくなって、
分かる分かる分かりますよ、ね、非常に分かる、これ男だったら単純でさ、うん、キャプテンハーロックからの、あの言葉を送ればいいわけですよ男にはたとえ負け戦と分かっていても戦わなきゃならない時あるよと、うんうん、行きなさいって言えばいいけど、うん、女だからね、
まあモテるんだろうな、だってバレンタイン渡すことができて、うん、できたのに、まあ普通それだったら、普通の男だったらそれが告白の代わりになるわけですよ、
今どうなんだ
分かんないけど、うん、いや多分彼モテるからってことでしょ、
そうそうそう、
いろんな人からもらってるから、もうなんか、うん、彼の方も麻痺しちゃってて、
麻痺してる、
これがさそんなにモテない男だったらさ、うん、もうバレンタインチョコ渡したらもう、うん、わって分かるわけじゃん、
分かるね、
気持ちが
分かるね、あっていう、
モテる
LINE やってるって言うんだろ、うん、ずっと、うん、
今 LINE っていうのがあるから ね
どうなの、毎日 LINE やっててそれでもなんか好きなのって聞かれたら微妙みたいなさ、好きな人いるのって言われたら微妙みたいな、そういうっていうの、
まあ微妙、いや多分俺が思うに、はい、彼はその気持ちはその元も好きだった女の子にあるはあるんだけど、うん、ちょっとなんかこの子にも唾つけときたいっていう思いがあるから微妙って言ってんじゃねえかな、
あつまりじゃあ行こうと思えば行けるってわけでしょ、じゃあ
そう行こうと思えば俺行けると思うんだよね、
俺もね、なんかそういう気するんだよね、うん、これ行けるんじゃないの、うん、って
微妙っていうところから見ると、いや全然勝ち目がないんだったら、あいるよみたいなぐらいは言うと思う
ん
だ
よ、まあ、ね、
うん、あららみたいな、うん
うん、あと3年待つしかないわ別れるまで待
てる、そうそうそうそうそうそうそう、微妙とかっていう対応を聞いてると、うん、勝ち目はあるよね、目はある、うん、と思います、
この前さ女子っていうのはさ、うん、追い抜け作戦って使えないの、相手は高校2年生だろ男で、
うん、
もうやりたい盛りですよ、
うんうん、
追い抜け作戦使っちゃダメなんですかね、
追い抜け作戦だって
高校2のちょっとブラチラしてみると
か、いやこの子はそんなことできないでしょ
ダメなんだね、
いやダメじゃないよ、
パンチラ
してみせるとかさ、だってこうパンチラしてみせるとかさ、
やらないじゃない
こんな股をこう開いたり閉じたりこ
うそうそうそうそう
彼の前で
そんなのだ、明日を晴れたりなんかそれあったり
そんなのだそんなのやってやってさ、やったらもう高2男子とかはもうすぐ引っかかる、入れ食いですよ、
すぐですよ、
入れ食いですけど、
そうですよ、
そんなことができる子じゃないでしょ、
ああそうです
ね、うん、
入れ食いですよ、
入れ食いですよ、
奴隷のようになりますよ、人が向けば何でも買ってくれます、言うことを聞いてくれます、本当に、
まあでも勝ち目はあると思いますよ、 この話
だけど告白するのにさ、うん、ダイレクトに行ってこういうこうちょっと何誰にでも八方美人的な男の子っていうのさ、うん、ダイレクトに好きだから付き合ってくれって言ったところで逆に引かないか、うん、
あ
女っぽいとこあるやつってな、
じゃあどうすりゃいいの、
いやだからそこでだよどうすればいいのかねっていうさ、だから男だったらいけじゃん、つまりあの失敗しても、うん、振られたってそれはほら勉強だからみたいな、うん、それが大人の階段だからさ、うん、男の勲章だから、うん、女子の場合はね、うん、俺あんまりね女性で自分のさ、まあ、こいつなんだけど、まあ、あれだよ、クライドリを勘違いしてるやつって俺見たことないんですよ、うん、ブスはブス、うん、美人は美人って割と背負って生きてる人が多いから、うん、ほとんどのやつって、うん、ほんとブスのくせに夢見がちなんてやつはさ、うん、意外と少ないような気がするんだよね、
そうですか、
そうするとこの人、うん、それは漫画の中じゃありますよ、うん、ブスのくせになんかこう、うん、自分が前に出るみたいなやつって、うん、大体ブスって控えめだからさ、うん、リアルな、うん、そうするとここまで言うってことはさ、うん、ブスじゃないんじゃないっていうことよ、うん、自分の中で、うん、じゃあなんかこうお色気作戦でやってみるってどうですかっていうのが俺の、手つないでいいって言ってみるとかさ、
ああなるほどね、
告白しちゃダメなんで、やらしい方向でエロエージ的な感じでさ、手伝いでいい、
思わせぶりなエロみたいな、
そうそうそう、手伝いでいいとかさ、そう、まあなんかそういう、
それしたたかだな、そんなしたかたかなことできる子じゃないよこれ、ね、できないできない、
俺の提案としてはお色気作戦で言ってみる、一つ、
まあね、
硬いと思いますよ、硬いと思います、
まあちょっと雰囲気だよね、雰囲気でもうちょいムラッとさせる、
ムラッとさせたらもう例えば夏祭りで夕方に行ってみるとかさ、
ちょっとそういう雰囲気のあるところに誘ってみるみたいな、
誘ってみるとか
友達感覚で、
友達感覚でわざとそういうムードになりそうなところへ、
あなるほどね、
親父ですよ男が女口説く時と同じことをやってみるってムードでもしてみろってさ、
なるほどね、
硬いと思うんだよ俺、女子だったら相手高校生だろ、うん、一高ですよ
というわけでね、そんな感じで
いいのか
そんな感じで、
いやうちの方だって正直に言えたんでしょ、
うん、まあ言えばいいんじゃないの、まあでも引くかな、まあ、
ちゃんと答えるかな、
まあ分、まあ、かんないね、例えば、はい、この男は結構モテオくんっぽいから、うん、心の中で微妙っていうのが象徴してんだけど、どの子に対してもちょっとツバつけときたい
だけど
みたいなところがあって、
じゃあ毎日他の連中とも LINE してんのか、
多分そうじゃないの、
すげえな、
そうだと思うよ、うん、でちょっとこの子も含めてちょっと気になる子っていうのが他にもいてて、でこの子と付き合ってもいいかなとも思ってんだけど、でもうんって言っちゃうと他の子を諦めなきゃいけなくなっちゃうみたいなさ、そういう微妙なところがあるんじゃないのかな、
スケコーマシですね、
そうそうスケコーマシですよ、この女と付き合ってもまあいいとは思ってるけど、この女を彼女にすることで他のいい女を俺は捨ててしまうことになるんではないかみたいなさ、そういう微妙な感じであるんじゃないかな、
モテるやつってそういう悩みあるのかね、
ある、いや割り切ってやるやつもいるけど、うん、でもそういうやつもいるんじゃない、器用なモテをみたいなさ、そんな悪くなりきれない、
はいはい、
悪い男になりきれないみたいなさ、はいはいはい、一人と付き合うんだったらもうそれ以外のことはもう付き合えないのかなみたいな、
なんか真面目だね
割と真面目なタイプを想像してんだけどね、
はあ、微妙っていう言い方がさ、なんかすげえこうまた人の心をくすぐる言い方だよね、
そうそうそうそう、
まあ、彼はその天然でやってんだろうけど、
そうそう天然なんですよ、
微妙って言われたらいくらでもこう、
ね、想像できるような、
そうそう、俺ら3人ともなんか遠いものを見るような目でその話を聞いてるからそんなことね昔だねみたいな、LINE とか入っててもあんまり変わんねえんだなみたいなさ、
そう、ね、
でも俺もし当時携帯があって女の子と LINE とかしてたら、うん、もうなんか毎日嬉しくてしょうがないけどね、
本当にワクワクだよね、
うん、
ほう、ワクワク動物ランドですよ。
いや、先に言われちゃいました。もうそれだけで勝ち組気分だよ
ね。本当だよね。女の子と LINE をやってるみたいなさ。
だってさ、あのそれってクラス公認じゃないだろう。つまり2人だけの関係を
持っているってことだから、
クラスの中の、あの大体俺たちの男同士の付き合いってさ、うん、クラスの単位での付き合いがあって、うん、仲間同士の付き合いって二層になったじゃないですか。
はいはい、
大体、
はい、
それでさらに彼女がいるやつは三層でもう一つあるっていう感じで、はい、今だから、クラスのあれがあって当然仲間同士の男同士の付き合いもあるんだけど、うんうんうん、こうやってもう一つ別の形の、
そうそう、 LINE の付き合いっていうのがね、う
ん、あるんだね。
そうそうそうそう、あの学校に行ってもそんなに話しないけど、うん、LINE では話すみたいなさ、
それなんかさ、すごく面白いな。
面白い。
なんか今あの物語に使えるんじゃないか、うん、そういう設定ってさ、ああいいなと思って、うんうん、まあ、苦しい部分もあるだろう
けど、あるとは思うけどね、うんうん、
まあ、今の状況を楽しんでくださいというおっさん的なね、
いやもうだってこんな思いはさ、この年齢ぐらいしか、もう感じられない思いだからね。いや
苦しいと思いますよ今、まあドキドキしちゃって無駄話しちゃってね、大変だと思いますよ。
もう30過ぎるとなくなるもんね、そういう思いってね。
いや結構あったほしい。
ああそう、ああそう、30、35とかね。
35ぐらいはでもね、なんかこう、でもほら、そうだ、高校の時って一番こう恋愛することに対する憧れが強いじゃん。
そう
彼女がいるって。
あ、そうだから好きに人を好きになっちゃったっていうよりも、もう恋するみたいな感じでさ、好きに人を好きになりたいみたいなさところがあるもんね。
デートとかしたと思うね。やっぱデートってどうやんだろうみたいな。
もう積極的に人を好きになっていくもんね。
そう。
いやいいね、青春って。はい、
というわけで、ね、今の年だったら大変ですよ。地獄ですよ。大抵金絡みです。
確かにね。
大抵金絡みです。彼女いるんだって聞いてよく聞くとお金出してますみたいな。ああって思うけど、まあ黙って見てるしかないね。本人の稼ぎだからと思って。好きなだけやってくれっていうさ、殺伐とした世界ですけど、お金が絡んでませんから。
そう
です
ね。
おっさん的な回答しかできません今日。
まあいいんじゃないですかね。
はい、
はい、というわけでね、映画どですかでんのコーナー、どですかでん、どですかでん
と、ボンちゃんの代わりにちょっと少し付き合ってみました、
はい、今回の映画は、梅津和夫先生監督のマザーということでね、どうでしょう、マザー今出しましょうね。はい、マザー映画、マザー、2014年9月27日に公開、日本のホラー映画、監督脚本原案の、梅津和夫の自伝的映画で、自身の初監督作品であるということでね、はい、漫画家の梅津和夫のもとに、とある出版社より、半生の書籍化の企画が舞い込む、その担当となった新人編集者の若草さくらは、小さい頃から梅津のファンだった。取材を重ねるうち、さくらは梅津の不思議な作風の原点が亡くなった母親一恵の不思議な体験につながっていることに気づき、梅津が幼少期を過ごした奈良県の曽屋村に向かうことにする。するとさくらの周りで奇妙で恐ろしい現象が起きるようになる。やっとの思いで一恵の親戚の家にたどり着き、そこでさくらは梅津が生まれる前に一恵の周りで起きた事件の存在を知る。そして廃墟になった一恵の実家で信じられないことに遭遇するというね。はい、梅津和夫先生の役を片岡愛之助様がやってる、
はい、
ラブちゃんがやっておりますよ、うん、はい、そうですね、新庄寺君江が梅津和夫の母親やってるね。
一恵さん
、
はい、
はい、
どうでした。
まあ、俺は割となんか梅津和夫監督っていうことで、うん、なんか結構ぶっ飛んだ 感じになってんのかなと思ったら、そんなに思ったほど、うん、思ったほどそんなぶっ飛んでなくって まともなホラー映画だったって感じ、うん、気がしました。まあまあそんなにうひょーって感じたのもなく、まあまあまとまってたと思いますよ。そんなにそん、ま、あ意外とね、意外とっていう部分だけど、お話も分かったし、うん、お話としてはまとまってたと思いますよ、思ったよりも。
マクド、
まあでも俺も面白かったけどね、梅津和夫のさ、美人な人ってあるじゃないですか、
うんうんうん、絵でね、
あのまんまだったね、あのさくらさん、女性の出版社、ああいうところのこだわりとか、うんうん、なんだろうね、あと絵の力入ってるところと入ってないところなんだけど、うん、入ってるところはすごい梅津和夫がビジュアル的にすごいなんか再現してるなと思ったけどね、うんうん、まあ、話はまあまあね、あれだけど、まあまあでもそこそこ面白かったですよ、うん、
もっと梅津和夫らしさが、
うん、
欲しかったかな、欲しかったかなっていう気はする、うん、あれお母さんの話とかって本当なのかね、
そこはあれは持ってるでしょ、
持ってるの、
あれは持ってるでしょ、
持ってるの、
うん、
全然ないのかね、あれ
もね、いやだからおそらく良識的な家庭に育ったんだと思うけど、梅津和夫先生っていうその人自体は、うん、やっぱり母親的なるものに対するこう、うん、だって晩年でも毎日毎日夜電話かけたんでしょ、うん、お母さんに、
お母さんに割と母の呪縛的なものがあったっていう話だよね、マザコンでもあったんだろうけど割と縛られてた、うん、
でも梅津先生自体がやっぱり作品を書くのに、うん、子供の気持ちにならないと書けないから、うん、お母さんに電話をかけて、うん、ね、60代でも、うん、その80いくつのお母さんに電話をして、うんうん、子供になってからじゃないとやっぱり、うん、毎晩毎晩電話かけたって話は、うん、聞いたことあるもんね、うん、
どうでした、
僕ですか、うん、私控えめに言ってですね、うん、多分俺これ今年ベストじゃないかな、早かったね、ちょっとね、
俺早いよね、いつもベスト出るの早いよね
今年これつうかね、うん、これはかなり来たわ、
あそう
来たね、これかなり来た、
そんな来た、
いや、やっぱりうん、なんねまず不思議なことにね、うん、すごく不思議だったんだけど、うん、梅津和夫先生の漫画のテイストよりも、うん、俺 J ホラーとか今のホラー映画ってさ、うん、不吉な感じ、
はいはいはい、
つまり見終わった後もやっぱり残る嫌な感じっていうのをすごく追求してきたんですよ、うん、なぜかというと、うん、J ホラーの表現の大元って、うん、恐怖の心霊写真集だから、
はいはいはい、
俺たちが子供の頃、うんうん、あの感じをずっと追求してた結果、うん、見終わった後もさ、なんかこれあれひょっとして呪いかかってるみたいな、うん、こっち側にかけようとする感じがすごくあったのに、やっぱり梅津先生の映画これ初めて見たけど、まあ初めてなんだけどさ、なんか運が良くなった感じするね、あ健康になった感じがしますよ、ホラー映画なんで。なぜかというとやっぱりこう最後の最後まで人を楽しませようとするスピリッツに溢れてて、うん、最初から最後まで、うん、整合性、まあお話としては破綻してないって言ったけど、うん、俺かなり破綻してると思う、これかなり分かんない、ただ分かるのよ、かなり分かんないのに、うん、なぜか分かるっていう、
うん、あまあうんそうね、そういうう
ん、うんお母さんがなぜあそこで助けたのとかさ、うんうんうん、分かんないんだけど分かる感じ、うんうんうん、でやっぱこうどうしても頭の上で整合性つけようとするんですわ、うんうん、お話の上でさ、ただそれじゃなくってこのやり方で要するにこれができるっていうことがすごいなっていうことよ、うん、今さ物を作ろうとするのにさはみ出さないようにはみ出さないようにみんなやるんですわ、うん、ちゃんとできるようにちゃんとできるようにで、ちゃんとできるかどうかっていうとかなりちゃんとしてないと思いました、うん、俺、うん、 ちゃんとしてないのに、ちゃんとしてないっていうことはみ出すっていうことをやろうと思ってももうできないのよ、そうそう簡単に。この人軽くやってるはずなのにかなりはみ出してる、いろいろと。そのあたりがね、できる人とできない人の差なんだなっていう感じで、もうオープニングで不吉な予感がするっていう表現で、画面の中に CG で霧みたいのがブヨーンと出てくるんですよ、もうあれ見た瞬間にすごいと思ったもん。これ普通優等生はやんないこれやんない、これやるんだったらもっと画面の角度アングルとか役者の演技とかライトで不吉な雰囲気とかって音楽でもっとこんなに分かりやすい形で見せないのに、まずこれをやるんだと。その次に僕は亡くなった人の写真は飾ったことないんですと、この緑色のお皿がお父さん、赤いお皿がお母さんなんですよって言った段階でもうハートわしづかみですよこれは何だとこれ何先生ってそうなのっていうさ、誰が考えつくそんなこと誰が考えつくよ、梅津和夫以外にそんなこと多分いやそれで、梅津がそうオタク訪問みたいな番組で言ったら、本当に緑と赤のさ飾ってるんですよ。マジかと。いや、すごい描写の連続。それで、優等生的なことを言うんだったら、女性編集者が手前にいる、後ろにお母さんらしき霊が立ってる。で画面の俺たち、見てる俺たちは気づいてるけど、女性編集者は気づいてない。それで、あれいるんじゃないいるんじゃないのって言って、振り向いて、やっぱりお母さん消えてるっていうのをワンカットで見せてくれるんですけど、あれやっぱり J ホラーでもっと達者な人だったら、カチッともっと怖くやるのよ。なんかボヤーンと緩いんですよ。で、ここで詰めないのがすごいなと思う、逆に。わざと。ぼやーんと
したわざとなのかね。
わざとに決まってんだろわざとに決まってんだろ何言ってんだお前
ベストワンだから
まあそう
わざとです、まあ、うでもう、ね、ここまで言うとね失敗ですらいいんですよ失敗ですらいいっていう感じ、見てる間楽しくて楽しくてさ、片岡愛之助がさギャーっていう顔するんだけどその顔がさ歌舞伎の芝居なんだよねあれね。
なんか片岡愛之助の目が死んでなかったずっと。
いややる気満々ですよお前あれが死んだ目に見えるんだぞ。工藤の目が死んでるねしっかりしろお前はお前はそれねちょっとまずいと思うなんか自分の知ってる仕事の範囲でねあやる気ない役者の芝居だなっていうだけでね見てますよお前梅津和夫って天才だぞマジでこれは打たれるよ心打たれる。
いや面白かったけど
ねこの映画は。極端な言い方すると、そのデビッド・リンチとか、あの辺のその、なんていうの、お話の上で実は整合性ついてないのに、マルホランド・ドライブとかさ、なんか見終わった後妙に納得する感じ、はいはいはいはいはいはいはい、なるほどなるほどみたいな、そういうね、いや、よかったですよ。
ああ、そう。
母は、僕の母は生前、僕の、描いた美しい女性の絵が怖いと言ってましたみたいなさ、これ普通の作家が言ったらふざけんなって話ですよふざけんなって話ですよお前何言ってんだと梅津和夫だからこそ許される世界、何もかも、やっぱりあとはサービス精神だよね。最初のところのタイトルからブシューッと血が出て、そしてエンディングで少女の顔がだんだんだんだんクレジットでお母さんの顔になってて、お母さんの顔になって、お母さんの顔になって、ああ終わったな梅津和夫って出てきて終わったなと思うとギャー最高最高
そうかな
最高だろ。だって誰がこれ77の人間だぜ。
まあまあまあ、
確かにね、これが1本目ってのはすごいよね、本当に。
いや俺 J ホラーの達者の人たちがよりも梅津和夫の映画もっと見てたいね、多分千年度なんて上がりしませんよ、千年度なんて上がりしません、このまんまだと思います、もっと作ってほしい、本当に、いやね、 映画を見て満足するってこれかっていうぐらい、あの、ね、なんだろう、本当ちゃんとしたものを作ろうと思って失敗してるんじゃなくて、うん、自由に作ってはみ出してる、うん、ではみ出そうと思ってもなかなかそんなにはみ出せないんだって、うん、今の若手の映画を作ってる人ですら、あ、自分のやりたいものこれですこれですこれですこれですってすごい尖ったものを作ってるつもりで言いながら、うん、実は昔から受けてる映像表現の中でやってたり、うんうん、割と優等生的にできちゃうんですよ、うん、ここまで優等生的にできなくてはみ出してしまう感じ、うん、いやすごい、だって梅塚さんが撮りたくて撮ってる感じがあって、うん、俺お仕事だからやりましたじゃなくてさ、うん、さあ面白いでしょみたいなさ、うん、ガシッって言われるとはいっていう、もう俺の魂もわしづかみですよ。
そうっすか、そうっすか、はあはあはあ、
縁起のいい映画ですね、非常に元気になりました、うん、なんか寿命が3日ぐらい伸びたんじゃないかっていうぐらい俺健康になったんじゃないかっていうぐらい、
あ、
かなりこれはテンション高く楽しませていただきましたですね。
なるほどね、
褒めるところはたくさんあります、うん、褒めるところでもまあこれあの実際見ていただいて、うん、ね、うん、でも怖くなかった、瞬間的にやっぱりこの女の子がギャーって言われたりとかさ、
あ、まあでもまあね、まあでもそんなにそんなには怖いは怖いけど、
俺多分ね、うん、漫画家の撮った絵が好きなのかもしれんって思った、なんだかんだ言ってエコエコあさらくも、うん、なんだかんだ言って俺好きなんですよ。楽しめた、 あのやっぱりこう商業主義でずっとフロントでやってきてる人だから、うんうん、楽しませようと自分の内面を語るとかなんとかじゃなくて、うん、お客さんお客さん愛で寄ってらっしゃい見てらっしゃいっていう気持ちがすごくこうもう身に染み付いてるんだよね、うんうん、で梅塚さんの場合、うん、自分のこと語ってるのにさ、うん、でオープニングからさ、うん、だって あれだけ片岡愛之助さんと編集者って年が離れてるじゃん、あれ梅塚先生自分だよね、
うん、
自分でしょ、あれだけ年離れてるじゃないですか、うん、恋に落ちそうになる。
手と手が。
手と手が。先生、でもこういうの漫画で見たことあるの？みたいなの。見たことあるぞみたいな。最後、うん、愛してますみたいな話するじゃないですか。うん、今の段階でみたいな。それで、夢の中で母が髪を掴んでいたので、うん、あなたは今髪を切った方がいいですなんです。いや、普通書かないってあんな展開。でもあれが実は梅津和夫の漫画で読んだらああなんだよ、うんうん、ああいう突飛なことってやるじゃないですか、うんうん、梅津先生の漫画って、うん、でもなんか納得、うん、納得しちゃう感じ、うん、要はあのね、どちらかといえば安っぽい感じの CG を含め、うん、何もかもこれがもっと高級な CG だったら梅津和夫にふさわしくない感じ、うん、楽しめましたね。
なるほど、はい、というわけでね、市村君楽しめたね、今年のベストなんで
そこでちょ
っとね、はい、はい、ホラー嫌いのコンちゃんはどうだったんでしょうね。
聞いてみたい、
ね、コンちゃんの意見も聞いてみたいと、
まあ後で2人もそんなにピントは来なかったってこと、楽しめなかったってこと。
いや、あのまあ楽しめたよ、
あれだからその驚かしもさ、なんかお化け屋敷的な驚かし、
そうそうそうそうそうそうそう、ね、だから2人も何を梅津和夫に求めてたの。壮大なさ、
いや
壮大じゃないよ、うん、全然壮大なのを求めてない、
うん、あれですよ、まさにだって77歳でさ、しかもメイキング見るとさ、監督じゃなくて先生って言われてるから、
ね、そうだね、
先生先生先生先生先生先生先生、でも梅津先生がこれまで小学館にもたらした額からすれば、そんなもん制作員なんて見てるもんですよ、ね、もっとお金出してさ、うん、これは当たんなかったと思いますけど、もっとお金出して、
ウィキペディアに載ってたけど、なんか今全然書いてないじゃん、
そうそうそうそう、
書いてないのはなぜかっていうと、うん、小学館で書いてた時に、うん、ある新米の編集者が、うん、拳を描いた絵を持ってきて、うん、先生、うん、手っていうのはこうやって描くんですよって言ったらしいの。あまりにもバカにしすぎてるだろうっていうことで、もうそれ以来小学館とちょっと仲が悪くなったんだって。
誰だろう、
わかんないけど、
ストライキして
た、なんかね、これまで あの梅津先生は小学館からでしかやってない、うん、ないなくって、
う
ん、で小学館一筋でやってきてあげたのに、うん、その俺に何だと、その指南は新米編集者の指南は何だということで、もう筆をちょっと休めてるらしいですよ。一時期相当悪かったらしい。今はなんか
デザートなんだ。
だんだん軟化してきたらしいけど、だから今回の映画でも小学館は名を連ねてるし、だから一時期本当それで やばかったらしい
って。マジで、
うんうんうん、
だってあんまり怒んなそうじゃない、
だよね。何言われても怒んなそうだよね、でもそうらしいです。そう、まあそうらしい。ウィキペディアに書いてることなんか当てにならないけどね、そういうことがあったらしいという。
だって誰だよ。でも14歳、14か、
うんうんうん、
14が確かに集大成って言えば集大成だったんだよな、
うんうん、
俺は私はシングの方が好きだったけど、
うんうん、
集大成って言えば
14歳って俺途中で読むのやめちゃったけど最後どうなんのあれ。
最後ね、うん、メインブラックと同じオチ。 あれ自体が小さな芋虫の中の物語で、あの壮大なの、それをひょいとその異次元の子供が、あの道路から道路へ生まれないように移動してやることによって、地球全部がまた、宇宙全部また救われる、そういう
でかい存在がいるみたい
あって、それが本当に俺たちの中のこの普通の地上のこの世界とつながってるってことよ、そこでちっちゃな芋虫を助けたことが、宇宙の俺たちの住んでる宇宙そのものの調和を取り戻すっていうさ、これでまた俺たちは平和になったっていう、
なるほどね、
宇宙の果てまで行ってそれだったっていう、そういう、そういうオチだね。
そこまで話が飛んでくんだね。
飛んでくね。
チキンジョージから。
チキンジョージから。最後それかっていうさ。
すごいな、その飛躍の仕
方。それこそ拳とされたんで、もうふざけんなっつって、そういうふうなオチにしちゃったのかもしれないけど。まあ、絶対的な自信ですよ、うん、あなたの妄想がこの世界を生み出したんですって、
うん、
でその作品の中で言ってるけど、うん、あの14歳描いてる時に榊原事件があったんですよ、で梅先生があれ叩かれたんですよ、かなり、で梅先生ってでその時のやっぱコメントは、ファンタジーっていうのは突き詰めていけば突き詰めていくほど現実を先取りしなきゃいけませんからっていう、
あ、なるほど、ね、
言い方をしててさすがだなと思
って。うん、
久しぶりになんか梅津信者に戻った気分、だってこれなんだろう、なんていうのね、本当にこうちゃんとできた映画ってあるじゃない、
うん、
去年で言うと真鶴の方程式とかさ、うん、もう好きなくちゃんとできてる感じ、うんうん、そういう日本映画たくさんあるんですよ、
うん、
例えば寄生獣とかもそうだと思う、永遠のゼロとかもそうだし、
うん、
ちゃんとできてる、あのメッセージ性もちゃんとあるし、うん、分かる映画ってたくさんあるんだけど、うん、でもひょっとして映画見たい時に、
うん、
何かこう感じたいものって言ったらさ、うん、やっぱ情熱だったりするんじゃないかなっていうのをこういう映画見ると思い出すんだわ、うん、あのよくできてるよくできてないじゃなくて、うん、撮りたいから撮りましたってどうですかっていうことを見せられると、うん、まあちょっと感動するんだね、やっぱりね、永遠のゼロとかそういうよくできたものを見るよりも完成度を追求しているものを見るよりもこういう方がどちらかというと心を動かされてしまったりするので、うんうん、それでちょっと心を動いたというのはあります。
なるほどね、はい、わかりました、
こんな感じ
というわけで、
はい、
来週はこんちゃんリクエストのホットロードでお送りします、はい、こんちゃん来てね。